皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝は剣道6周年記念礼拝であります。剣道式から6年が経ちました。あっという間の6年であります。この日に至るまでの神様の確かな恵みと導きを感謝しつつ、この礼拝を通して私たちは主の御名を崇め、主の御業を振り返り、神様にご栄光をお返ししたいと思います。先ほど山崎兄弟の貴重な証しをお聞きすることができました。神様はこれまで与えてくださった恵みと、またいろいろな試練を通して、これまでの40年間の職場におけるお仕事、また人間関係、これから新しい第二の人生が始まりますけれども、私たちはこの朝、ともに、主の恵みに応答する礼拝をお捧げしたいと思います。午後の愛参会や防災セミナーも神様にお祈りしながら、共に祈りを持って始めたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美いたします。あなたは真実なお方であり、また私たちに対して絶えず恵みと祝福を注いでくださるお方であることを信じて、心から感謝いたします。今朝は剣道6周年記念の礼拝であり、この6年間、いやこれまでの公文字キリスト教会の歩みを確かな導きを持って導いてくださり、今朝共に御前に出ることができます恵みを感謝いたします。この会堂はあなたのものであり、またあなたの御心のままに続けて用いてください。礼拝を捧げる場所として、また集会を持つところとして、また主にある兄弟姉妹の交わりが深められるところとして用いてくださり、また地域に根ざした宣教の拠点としても続けて主が用いてくださることを信じてありがとうございます。今朝、共に集ってまいりました。そういうことができない方々もおられます。どうぞ、一人一人の上に、特にご高齢の方々や小さな子供たちの上に、主の守りと支えがありますように、2月も下旬を迎えております。どうぞ、残されたこの2025年度の期間も主が祝福してくださり、私たちには祈りの課題がたくさんありますけれども、一切をあなたにお委ねいたします。そして、あなたの御心のままに、なさってくださいますように。祈るべき課題はたくさんありますが、一切お委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝はプロジェクターを用いておりませんけれども、プロジェクターを用いたときに神様の恵みの御業として古いプレハブの街道の写真とともに歴史を簡単にまとめた要約を一緒に載せて2回ほど紹介したものがあります。実際にプロジェクターで写したものですけれども、今朝皆さんの中報ケースの中に入れております。教会の歴史を振り返るというテーマでこれを壁に写し出しました。これは昨年の1月の第4日曜日のファミリー礼拝の時に写し出したものですけれども、また覚えて見ていただければと思います。この年表といいますか歴史は、後でまた皆さん振り返っていただき、思い巡らせていただきたいと思いますが、最後のところの御言葉を見ていただきますと、我が神の恵みの御手が私にあったので王はそれをと、途中までスペースの関係で途中までしか書いておりませんが、これはネヘミヤ記の2章8節後半の城壁再建の時のネヘミヤの告白でありました。実際にこの2章8節を全部お読みしますと、前後にもこのように書かれています。そして宮の城門の針を置くため、またあの都の城壁と私が入る家のために木材をもらえるように、王家の園の管理人アサフへの手紙もお願いしますとあります。そして我が神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくださったとあります。神様の恵みの御手がネヘミヤの上にあったので、アルタクセルクセス王は木材を与えて、やがて 城壁完成へと至ります。ネヘミヤ記というのは、城壁完成のことが書かれております。そして神様の御手というのはネヘミヤ記だけでなく、ネヘミヤ記の前の今朝開きますエズラ記においても神様の御手はありました。私たちは2月の8日と15日2回にわたって礼拝でヘブル書を開く中で祭司について考えさせていただきましたので、祭司であり学者であったエズラについて今朝確認したいと思います。ちなみにエズラという言葉の意味は助けとか神の助けでという意味があるようです。そしてエズラ記における鍵となる言葉、キーワードはやはり主の御手が彼の上にあったということです。今朝はこの8章を開いておりますが、7章から8章にわたって何度も繰り返して主の御手、または神の恵みの御手の守りが少し表現を変えながらも書かれています。先ほどの資料の裏を見ていただきますと、エズラ記とネヘミヤ記に出てくる主の御手、あるいは神の恵みの御手というように少し表現が変わるものの、神様の恵みの御手があったということがエズラ記そしてネヘミヤ記で繰り返されているということを御言葉から私たちは確認したいと思いますし、また後でじっくりこの資料を見ていただきたいと思います。どんなに優れた人物であったとしても、神様の御手、主の恵みの御手がなければ神の民たちの指導者として立つことはできません。それは現代でも同じです。エズラは祭司であり学者でありました。それでも神様から与えられた賜物を主の栄光のために用い、その働きを進めることができました。進めることができたというよりも、神様がその働きを推し進めてくださったということです。今朝は8章全体をまとめる形で確認し、最後の31節から36節までをご一緒に、簡単ではありますけれども考えさせていただきたいと思います。そしてもう一つの資料、縦型の資料となっております、補修期間の歴史年表という縦のものがあります。この資料を見ていただくと分かりますが、神の民イスラエルは紀元前538年に祖国エルサレムに第一陣が戻りました。そこで第二神殿ゼルバベル神殿が完成し、数十年が過ぎていきます。この表のちょうど真ん中あたりに紀元前538年第1回帰還とあります。そして80年後の下の方になりますけれども、458年、紀元前458年にエズラたちが帰るという、このエズラ記7章1節に出てくるわけです。繰り返してこの帰還というものは行われていきます。さらに右側を見ていただきますと、これはですね、新バビロン帝国あるいはペルシャ帝国の王様の名前が出てきます。一番下を見ていただきますと、アルタクセルクセス王、一世とありますように、この時代にはこの王が支配していました。つまりペルシャ帝国のアルタクセルクセス王の時代に、今度は人々と共にエズラがバビロンからエルサレムに戻ります。それが今申し上げましたように BC 紀元前458年の出来事でした。最初の帰還から80年が経過しています。最初に帰還した人たちと比べますと、エズラの時には少数ですけれども、エルサレムへの帰還は継続的に行われていました。まずこの8章の前半をまとめてお話ししたいと思います。8章の一節をご覧ください。アルタクセルセス王の治世に、バビロンから私と一緒に登ってきた一族の頭とその系図の記載は次の通りであるとあります。エズラと一緒に帰還した人たちの名前がずっと14節まで書かれています。 まあ、系図としてもずっとこの後続いていきます。ここに記載されている人の人数と、後で加えられるレビ人の人数、それは8章の18節から20節ですが、合計しますと約1800人くらいになります。これは男性、成人男性ですから、女性や子どもたちなどを含めても、おそらく4000人か5000人の人たちがエズラと一緒に祖国イスラエルに戻ることになりました。一番最初の第一陣、第一回帰還には、ゼルバベルが帰還しますけれども、彼と一緒に帰国した人たちが合わせて約5万人ほどいましたので、それと比較するならば、エズラと一緒に帰った人たちは少ない人数でありました。そして飛びますけれども、15節を見ていただきますと、エズラが、私はとありますように、エズラがアハワに流れる川のほとりに人々を集めます。そこで、3日間宿営したとありますし、民と祭司を確認しましたが、彼の中には、レビ人は見つけることができなかったと書かれています。ここはとても大切です。レビ人がその中に一人もいないことにエズラは気づきました。なぜでしょうか。レビ人は神殿での礼拝と、神殿での奉仕と、民たちを教える役割を果たしていたからです。レビ人がいなければ、これではせっかくエルサレム神殿についても、多くの生贄を捧げるという礼拝に支障が生じてしまいます。エズラが今回の使命を果たすためには、どうしてもレビ人が必要でした。そしてエズラは、レビ人を緊急に召集します。その使命とは7章10節にありますように、掟と定めを教えるということでした。神殿というこの上物、箱物という方もありますが、上物が完成しても中身である神の言葉による生活が肝心でした。レビ人は神殿と立法のために性別された部族です。そこでエズラは17節を見ますと分かりますけれども、レビ人の共同体があるカシフヤ地方の頭、井戸のもとに人を使わしたとあります。井戸たちはエズラに与えられた神様からの使命を聞いて、その働きのためにふさわしい賢明な者たち、思慮深い人たちを選んだということが17節に書かれています。そして18節を今度は見ていただきたいと思います。今駆け足で要点だけを申し上げております。18節をご覧ください。8章の18節です。私たちの神の恵みの御手が私たちの上にあったので、彼らはイスラエルの子、レビの子、マフリの子のうちから賢明な者、シェレベヤとその子たち、およびその兄弟たち、18人を私たちのところに連れてきてくれた。繰り返しになりますが、神の恵みの御手が私たちの上にあったので、必要な人々が神様によって備えられ、エズラのところに導かれたことが強調されています。さらに、レビ人と、このレビ人を助ける人々も指名され、任命され、連れてこられました。それは20節に書かれています。レビ人も祭司も礼拝で重要な役割を果たしました。誰も彼もがレビ人や祭司であったわけではありませんでしたので、礼拝が導かれるために、その使命と役割のためには、神様は彼らを選ばれました。神殿における礼拝と、現在の礼拝堂における礼拝は、その形式については大きな違いがあります。しかし、生きる誠の神様を礼拝するという点においては同じです。現在は当時のようなレビ人や祭司は存在しませんが、礼拝が正しく豊かに、しかも御言葉によって導かれるために、聖書は監督や 長老、それは今でいうところの牧師を立てられます。そして教会の秩序が保たれるために執事を、役員を神様が立ててくださいます。確かに今私たちが検討している規則や祭則も大切ですけれども、私たちは神の御言葉、神の言葉に生きるのです。当時の長旅というのは、皆さんもよくご存知のように強盗や野獣に襲われることがしばしばあったわけです。クリスマスの時にも東の方からの博士たちがわざわざ長い時間をかけながら、また長い距離を旅してイエス様のところに来られたというケースのように、いろんなことが、危険が伴いました。しかもエズラ記のこの8章の26節27節に書かれていますけれども、神殿で用いる高価なものが具体的にたくさん書かれています。これらを運んでいましたので、当然狙われる危険もありました。現代の金額に換算するとどのくらいになるでしょうか、いくらになるでしょうか、それは分かりませんが、大きな額を、価値のあるものを携えてエルサレムへと長旅をしました。そのためにエズラと民は何をしたかと言いますと、21節をご覧ください。こうあります。私はエズラはですね、そこアハワ川のほとりで断食を布告したとあります。しかも神様の御前にへり下って道中旅路の無事を神様に願い求めました。本来ならばペルシアの王の勅令でエルサレムに行くわけですから、このいわゆる守る人たち、護衛を頼むこともできました。護衛を依頼することもできましたけれども、そうしなかったのは、かつてエズラは王に、この22節にありますように、道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからでありました。なぜ恥じたのか、それはペリアシア王のアルタクセルクセス王も認めた天の神様、生きる誠の神様は人間の手で守られるようなお方ではないことをエズラ自身が明らかにしたかったからでした。このエズラ記をずっと読んでいきますと、常々彼が口にしている神様への信頼のためであって、生きておられる神様をこの機会を通して誰の目にも明らかにするためでした。彼は自分たちが信じる天の神は生ける神様であって、より頼むときに自分たちを確かに守り祝されるお方であることを常々語っていました。22節を見ますと、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべてのものの上に幸いを下し、その力と怒りは神を捨てるすべてのものに下ると彼は言っていましたから、あえて護衛を頼まず、自分たちを守る人たちを、人材を頼まず、頼りにせず、神様の守りだけを求めて心を合わせて祈りました。彼は自分が確信している通りに行動したということです。ですから信仰というのは、ある意味理解することもとても大切な要素です。信仰の問題です。信頼の問題です。そして神様に対する私たちの内側の心からの信頼というものは、日常生活における外側に向かっての行動において明らかにされていくということですね。内側の信頼は実際的な行動を伴っていくということ。アルタクセルクセス王は旅に必要なものは何でも与えようと言ってくれましたけれども、エズラはそのような護衛の兵を辞退しました。普通に考えればですね、長旅のためにそのような人たちを断るというのは、無防備なことと言えます。しかしこの使命が神様ご自身の働きであると確信するエズラは、人の力や方法ではなく、 神様の道からに頼ろうと決心しました。ですから神様の道からによってなされた働きは、人々の心をも動かし、栄光ある働きへとつながることになりました。先ほどもこの資料にありましたように2章9節をお読みしましたが、ネヘミヤ記を読んでいきますと、ネヘミヤが祖国エルサレムに帰還するときには、実はですね、ネヘミヤが帰るときにはその護衛をつけていますので、エズラが帰るときには護衛をセキュリティをつけませんでした。でもネヘミヤが帰るときはつけましたので、このセキュリティである護衛をつけるつけないことが信仰的であって、護衛をつけることが不信仰ということではないということですね。どちらもその時その時に応じて、状況に応じて神様の導きを求めたエズラであり、またネヘミヤでありました。私たちはどうでしょうか。先々のことを心配して、ある意味この予防線というものを張ろうとしますけれども、どんなに先の不安のために計画や対策を立てたとしても、完全な備えをすることはできません。神様の強力な御手を信じて祈り、信頼することが一番確かな守りではないでしょうか。人間の守りというのは不完全であります。全能の神様の道からを信じて、私たちは備えます。先ほど招きの言葉で失礼しました、聖書講読で詩篇91編をご一緒にお読みしましたが、91編の3節にはこうありました。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼のもとに身を避ける。主の真実は大盾、また砦と告白しました。振り返りました、私たちの新街道建設においても長い道のり、長い旅路でありました。話し合いも重ねましたし、剣道式当時のプログラムを皆さんもお持ちかと思いますが、これを見ますと、新街道準備委員会を20回、新街道建設委員会を33回、まあ、計53回と書かれています。実は53回だけでなく、私たちを振り返りますと、国分寺役員会、そして信徒の皆さんも一緒に話し合う拡大役員会を開きました。それだけではありません。国分寺役員会が始まるその前に、私たちは選挙相談会という名前のもとに、いろいろなことを話し合ってきました。さらには、総会でも、臨時総会でも、私たちは、この新街道のことに限りませんけれども、いろんなことを話し合ってきました。そして正式な会議でなくても、2013年よりも前に、本当に皆さんがいろいろ調べたり、現地に足を運ばれたことも多かったと思います。意見と情報を交換し、共有するということは、私たちにとってとても大切な取り組みでした。何よりも、主ご自身が私たちの祈りを導き、祈り以上のことを主がなしてくださったわけですね。新街道の完成は最終目的ではありませんが、振り返ってみて、私たちの信仰、教会の信仰を主が訓練し、清め、そして成長させてくださった期間だったと信じるのです。皆さんの多くが、主が私たちの祈りを聞き、いや祈り以上に聞き遂げてくださり、不可能を可能にしてくださったと、主の御業を褒めたたえることができたのではないかと思います。私たちはその6年前の新鮮さというものを忘れてはならないと思うのです。それはこの6年間だけではありません。国分寺キリスト教会の歴史が始まってからずっと、いや、始まる前から確かな主の御手がありました。で、エズラは4ヶ月にわたる期間の結果、28章の23節を見ますと、すると、後半になりますが、神は私たちの願いを聞き入れてくださったと、ここに記されています。エズラは4ヶ月の旅路の大変さを記録 する代わりに、断食の祈りと、それに対する神様の答えのみが簡潔に記されています。ですから彼らの祈りの努力ではないにしても、神様に真剣に祈った結果として、神様が彼らの願いを聞き入れてくださったということを、私たちはここでも確認することができるのです。先ほども少し触れましたように、彼らが携えていった具体的なものが、25節から27節に書かれています。おそらくこれらの多くのものは、ペルシアの王からの捧げ物だと思われます。そしてエズラは、これらを神殿に捧げるにあたって、24節に出てくる12人の祭司たちに向かって、こう言います。28節、29節ですね。この鍵括弧のところを見ていただきますと、あなた方は主の聖なるものである。この器も聖なるものである。この銀と金は、あなた方の父の神、主に対する進んで、捧げるものである。あなた方はエルサレムの主の宮の部屋で、祭司長たち、レビ人たち、イスラエルの一族の長たちの前で重さを測るまで熱の番をしてそれらを守りなさいと、このエズラが厳かに命じました。そういう流れの中で31節から36節までを簡単に見ていきたいと思います。31節をご覧ください。私たちはエルサレムに行こうと第一の月の12日にアハワ川を出発した。私たちの神の御手が私たちの上にあり、その道中、敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださったとあります。アハワ川というのは、ユーフラテスに流れる、ユーフラテス側に流れる、合流する川だったようです。私たちを救い出してくださったとここにありますから、エルサレムへの道中、敵の手や待ち伏せする者たちからが、者たちが実際にいたことだろうと思います。しかし、神の御手がエズラたち一行の上にあったので、それらの危険から神様が守ってくださったのです。これは特に、神の御手と、この敵の手、待ち伏せする者の手と、いうように対照的に描かれています。対比されています。神様の守りと保護がありました。ですから神様の守りというのは、危険なことや災いと思えるようなことが何も起きない、一切ないということではなく、もちろん何もないに越したことはないのですが、むしろそのようなことが万が一に起こったとしても、神様がなおも守ってくださるということではないでしょうか。その時はどうしてこんなことが、なぜこのようなことが繰り返されるのかと思えたとしても、神様が最善に出してくださる、益に変えてくださるということを私たちは信じたいと思うのです。そして32節を見ますと、こうして私たちはエルサレムに着いて、そこに3日間とどまったとあります。こうしてとあるからには、そのようになるプロセスや目的や意図があります。神の恵みの御手があったのでと繰り返されていますが、その恵みの御手はどのように具体的に表されたのかといえば、次の通りです。それは、エズラの使命を共に担う必要な人材が与えられたということ。そして二つ目は、神殿で使われる器具や機材と言ったらよいでしょうか。そういうものを運ぶ旅が神様によって無事に守られたということでした。いずれも、この神殿を中心とした礼拝を捧げる上でなくてはならない不可欠な人材と機材、目に見えるものですけれども、人材と機材が備えられました。エズラが故郷に帰るにあたって特にこだわったのはレビ人の存在でした。そのこだわった理由は、エズラに与えられていた神様からの使命、 ビジョンを実現させるために必要な人材、それがレビ人だったからです。さて、バビロンの捕囚から無事エルサレムに帰還した人たちは神様に何をしたのかということが33節34節に書かれてあります。持ってきた銀や金や器の数や重さが神の宮、すなわち神殿で測られて書き留められ祭司の手に渡されました。35節を見ていただきますと、捕囚の人々で捕囚からも帰ってきた者はイスラエルの神に全焼の捧げ物を捧げた。すなわち全イスラエルのために大牛12頭、お羊99匹、子羊77匹、罪のための捧げ物として親木12匹を捧げた。これはすべて主への全焼の捧げ物であったとあります。まあ、イスラエルの十二部族のことも念頭に置かれているのかもしれません。これはすべて主への全焼の捧げ物でした。罪の許しを求め、神様への献身を表す全焼の捧げ物、あるいは全焼の生贄とも言います。それを捧げて主を礼拝し、新しい生活を始めたのです。まさに犠牲と礼拝をもって新しいスタートを切りました。彼らは具体的な捧げ物によって罪の悔い改めと献身を表明したのです。四十数年にわたる私たちの教会の歩みを主が確かに守りに導いてくださったという経験を私たちはしてきました。そういう中にあって6年前に剣道式を持って、ある意味新たなスタートが始まりました。先ほど、青明にありましたように、まあ、第二の人生とおっしゃっておりましたけれども、第二のスタートではありませんけれども、私たちは6年前に、ある意味新しい歩みをし始めたわけです。ちなみに3月には来月ですね、同盟の高松泉キリスト教会の剣道式が3月21日に行われます。剣道式そのものが礼拝の時であり、新たな献身の時でもあります。そして私たちはこのように生贄を捧げるわけではありません。私たち自身を神様にお捧げしていく礼拝生活、信仰生活とされました。また戻りたいと思いましたが、そして最後に彼ら帰ってきた人たちは王のこの命令書を王の大使たちとユーフラテス川西方の総督たちに渡しました。で、この人たちはこの民と神の宮に援助を与えたとあります。この世の王を超えて天地万物の創造主がおられることを改めて私たちはここで確認することができます。私たちは新街道建設に関する神様ご自身のご計画とプロジェクトを見させていただきました。確かに私たちはいろいろこうでもないああでもないといろいろ話し合いをしました。でもそれを超えて神様の御業がなされました。神様は必要を満たしてくださったお方です。経済的なこともそうですけれども、それ以上に何よりも大切なことは、神様の導きに信頼し、神様の御手の守りを求め続けて、祈り続けてきたことでありました。教会全体が絶えず、神様の御心に沿った祈りをすることができたかどうかは、もう神様に委ねておりますけれども、私たちはことあることに礼拝の中で、集会の中で、神様に祈ってまいりました。そして私たちは国分寺、白金とその2つの教会だけでなく、背後にある多くの教会、諸教会やクリスチャンたちの祈りと支えがあったということも確かであります。そしてそれは今日まで至ります。そしてここで改めて全焼の捧げ物について考えたいと思います。聖書を読みますと、初めから神様が良いことをしてくださった後の、まあ、人間の側のといいますか、 生贄を捧げる場面が出てきます。ノアがそうでした。アブラハムなど族長たちも、またその後の旧約の生徒たちも、神様がなさってくださった御業の後に全焼の捧げ物を捧げたことが記事として書かれています。そして旧約聖書においては、特にレビ記の一章を見ますと、全焼の捧げ物について詳しく書かれてあります。それは神様への全く献身の表れでした。罪ある人間が神様に近づくためには、生贄が当時必要でした。神様の方法で礼拝を捧げることができるようになった。まさに、全焼の捧げ物は神様への全く献身の表れでした。今の時代、私たちは、目に見える動物や様々な捧げ物を神様に捧げることによって受け入れられるわけではありません。神の御子イエス様が十字架でただ一度だけ犠牲になってくださったがゆえに、私たちは神様に近づき、神様の方法で礼拝を捧げることができるようになりました。この点についてはまた来週、ヘブル書7章の最後の部分をご一緒に確認したいと思います。今8章駆け足で見てきましたが、エズラ記全体から学ぶことができるのは、イスラエルの民の祖国エルサレムへのこの帰還と神殿の再建です。神様を礼拝するための神殿の再建です。そしてそのテーマは、私たちキリスト者一人一人の生活の中である意味繰り返されていると言えるかもしれません。私たちはいわばこの罪の束縛、罪の補修と言ったらよいでしょうか。罪の束縛から贖い出され、神様への背きからこの立ち返り帰還し、イエス・キリストの十字架の贖いを通して神様の豊かな憐れみと許しと恵みを受けるものとされました。信仰を持ってからもそうですね。私たちは信仰生活を歩んでいるとはいえ、神様の御心、御旨に沿って歩んでいるとは言えない部分もあります。それでも神様はその都度私たちの歩みを軌道修正し、正し、時には私たちを練り清めてくださり、引き上げてくださいます。御心に沿わない生き方をしてしまったとしても、神様は私たちを憐れみ、許し、受け入れてくださるお方です。ですからよく言われることですけれども、エルサレムの神殿の再建は私たちの信仰の再建、あるいは私たちの人生の再建とも言われます。神様が御手を差し伸ばしてくださったように、私たちの人生や信仰の再建にも神様は御手を差し伸ばしてくださるお方です。最後になります。2020年の2月23日に24日ですね、剣道式を取り行いました。同じこのジェカ連合の西日本地区の中で、国分寺キリスト教会の神会堂の前に行われたのは、2014年7月の観音寺聖書教会でありました。ですから今から12年弱ぐらい前になります。今私たちは個人的に観音寺聖書教会と関わりを持たせていただいておりますが、地域にある諸教会のために私たちは祈り続けたいと思います。鳥なしの祈りということを先週もお話ししましたし、来週もお話ししますが、私たちは自分自身のために祈ります。私たちの教会のために、家族のために、親族のために祈ります。それとともに、地域にある諸教会のために私たちは引き続き祈りたいと思います。明日は牧師婦人会が持たれますけれども、主にある方々のために祈る、そして諸教会のために祈ることができるということは、私たちに与えられた特権でもあります。この町に使わされた国分寺キリスト教会には使命があります。使命と言いますと、すぐ宣教、伝道、アウトリーチのことを考えるかもしれませんが、それも大切なことです。でも もっと大切なことは、やはり礼拝が礼拝として整えられて、主を正しく恐れ敬い、主の御言葉の権威にひれ伏すことだと思います。礼拝が礼拝として捧げられ、主がそれを受け入れてくださいます。イエス・キリストの尊い十字架の贖いを思い巡らし、感謝し、今も取りなしておられるイエス様の言葉に共に従っていきたいと思います。神様はこれからの教会の歩み、どのような導きを与えてくださるでしょうか。3月にも、5月にも総会が開かれます。総会が全てはありませんけれども、私たちは全てを支配しておられる神様の導きと御心の内を共に歩ませていただきたいと思います。今朝はこの後、午後ですね、愛参会と防災セミナーがありますけれども、それも神様に委ねながら、続けての教会生活、信仰生活を共に歩ませていただきましょう。最後にお祈り持っております。神様、ありがとうございます。公文にキリスト教会の歩みの歴史は、すべてを支配しておられるあなたの御手の中にあって、ここまで導かれてまいりました。この40数年にわたる教会の歩みを振り返るときに、本当に時間があっても足りないほどの神様の恵みを数える時であります。私たちがその歴史のすべてを把握しておりませんけれども、神様はすべてを支配され、また教会の歩みをここまで導いてくださいました。教会を試練を通して神様が練り清め、引き上げてくださった時期もありましたし、今もそのようなところを通っている方々もいらっしゃるかもしれません。しかし私たちは、教会の頭であるイエス・キリストに目を留め、心を注ぎ、またこれからの歩みを歩ませていただきたいと願っています。天上の捧げ物、ではなく、私たち自身を生きた、神に受け入れられる生きた備え物として捧げたいと、もう一度心新たにされます。どうぞ私たちをあなたが受け入れてくださって、あなたの御心のままに、あなたの御用のために一人一人を用いてくださいますように。何よりもこうして、私たち一人一人が、あなたによって存在、させていただいているというこの事実を感謝いたします。何もすることはできません。でも神様に祈る祈りが与えられていますからありがとうございます。さらに礼拝の民として、また取りなしてとして、神様私たちに祈りを与えてください。これからの歩みも主の御手の中にあって導いてくださること、どうぞそのことを心に覚えながら、主の恵みを感謝して歩む一週間、そして、7週目を迎えていくことができるよう導いてください。すべてのことを感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。